ありがとうございました。それでは西岡先生よろしくお願いいたします。
いろんなことが今重なって起きつつあり、また起ころうとしているということです。今はお祈りもありましたけれども、北朝鮮が初めてコロナが蔓延していることを認めたということがありました。コロナがなかったと彼らが言っていましたが、まあ、それは嘘なので、患者がいたことは間違いないのですけれども、いないと言っていたのを今回は認めたということが大きな特徴です。で、特に国内のメディアで大きく認めています。そして金正恩氏が、まあ、担当者を出席して、金正恩氏が先頭に立って、今コロナの撲滅のために戦っていると、昨日の会議では少し良くなってきたとかっていうふうに言っているので、まあ自分本来今起きていることは平壌で大変患者が急増してるんですね。でそれは4月25日に、軍事パレードをやった結果なんですね。その頃から平壌で患者が急増してるわけですけども、まあ、そのことを決断したのは金正恩氏なので、本来彼が責任があるんですけども、彼の責任ではなくて、彼はいつも人民の側に立って人民を心配しているという、まあ、国内向けのストーリーを作っているということなので、韓国やアメリカから支援を受けることはないと思います。それではなくて、金正恩氏の先頭に立った努力で良くなったというふうにしようとしていますし、まあ、オミクロン株ですので、北朝鮮の発表ではもう、何十万人、もうそれも感染者と言わないで発熱者と言ってるんですね。キットがないから全員に検査することはできないんです。でも熱は測れますから、多分発熱したと言ってて、その大部分がオミクロン株ではないかと思いますが、でも死者は60何人とかって言ってるんですね。で、まあ、ちょっとそれ少なすぎて、まあ、平壌を中心としてたくさん出ていて、抵抗力、免疫力がもともと栄養失調のために弱まっているので、死者1万人ぐらいはいるんじゃないかという情報があります。まあ、それでも隔離もうワクチンをしたりしないで、とにかく移動を制限して、で塩水でうがいしなさいとかそういうことを言ってるんですが、で一定程度収まるんではないかというふうに見られていますけれども、その発表した理由は平壌ですごく感染者が出たということが一つですけれども、もう一つはですね、その感染者が出始める前から地方で治安が大変乱れていて、その統制を取るためにコロナが大変だということで移動を制限する必要があったという情報があります。で、地方でですね、まだ政治的な反乱とかそういうことはないんですけども、食べられないということで、大変不満が高まっていてですね、取り締まりをする警察官とか、あともっと権限を持っている政治警察、警察官は安全員って言うんですね。で政治警察は保衛員って言うんですけども、そういう人たちがですね、夜中殴り殺されたりして、朝道端で死体で発見されるというような事件がかなり起きているということで、その治安機関の人たちもあんまり厳しく取り締まりすると恨まれてやられるかもしれないというふうに言い合っているという状況だそうです。で今回コロナが蔓延したということで、市や郡ですね、日本でいうと、まあ、都道府県あるいは政令都市みたいなところの外には出ちゃいけないって、それから出勤するときは熱を測ってですね、熱がある人は出勤させないと、しかしそれ以外の人は出勤はして仕事はしなさいというふうに言ってやっているようです。ただ新義州のような大変患者がたくさん出ているところは自宅から出るなということもやっているというふうに、聞きました。でもなかなかその、市を超えて動くなとか、熱を測って、そして地上だって出勤しなさいとかいうこと聞かないんですね。食べ物がないのにどうしてくれるんだと。それで警察の力では統制ができなくて、今軍が出てるそうです。一種の戒厳令みたいになっちゃってるんですね。 まあ、あのそういうことを内部につながっている人から聞きました。まあ、そういう点で治安があの不安定な、長くコロナのために中朝貿易が止まっていたことと経済制裁の結果、経済が、まあ、破綻、もともと破綻していたんですけど今どん底になっていて、その結果、まあ、地方で不満が高まっていて治安の乱れという形でこのことが出ていると。で、政治警察の人たちなどはですね、このまま一体何かが起きるんじゃないかと怖いというようなことを、まあ、言っているようです。まあ、そういうこともあって今とにかく移動するなと言って厳しくやっているというのが状況だそうですけども、根本解決にはならないわけですし、今は田植えの季節なんですね。だから、まあ、共同農場では熱を測って田植えしなさいと言ってますけども、通常であれば都市から農村支援といってみんな行くんです。それで田植えとかするんですけど、今それはあの市や郡を超える移動になりますからできないんですね。で、共同農場の農民たちも食べ物がないものですから、集団的な共同農場の作業に出て もあのちゃんと分配もらえませんから、山の方の共同農場の人たちは山の中に入って、斜面を耕して自分のでトウモロコシを植えたりしてるし、そういうところがない人たちはいなくなっちゃって、なんか商売やってるとかですね。だから共同農場の出勤率も下がってるそうです。今年の秋の収穫が心配だっていう声を聞くんですけども、まあ本当に矛盾が大変高まっている中で、でも金正恩委員長の下でうまくいってるというフィクションをまだ維持しているということです。で、まあ、急遽ですね、飛行機が3台中国の瀋陽に行って、で薬をたくさん積んで帰ってきたそうです。でも金正恩委員長が薬局に行って薬になってないじゃないかって言って軍の薬を出すとか自分の常備薬を出すとか言いましたよね。まあ、自分の常備薬ってどれくらい持ってるか知りませんけど、もう薬局に薬がないことは事実なので、あの病院で処方箋もらうと薬局行ってもないから、いつもちゃんまなんて市場で買うわけですよね。そういうシステムにもなってるんですけど、でも金正恩委員長が行ってないって言った以上陳情しなくちゃいけないんで、多分中国から緊急輸入したんじゃないかなというふうに思います。ワクチンは輸入してないそうです。まだ、まあ、そういう中でバイデン大統領は同日と韓国に行って月火と日本に来るんですかね。で、多分まだあの正式発表になってないんですけども、あの報道などによると月曜日に家族と会ってくださることで調整しているということです。多分実現するんではないかと私たちは期待しています。まあ、そういう中で日本としては北朝鮮に人道支援する準備はあると。で、人道問題である拉致問題について、少なくとも被害者を返すという決断をすれば、それ以外の犯人の引き渡しとか真相究明とかそういうことも後でいいから、大々的な支援ができるというメッセージを発し続けているわけですけども、まあ、韓国やアメリカからの支援は敗北したということになるから取らないでしょうけども、日本の場合は昔日本から米支援を北朝鮮が受け取った時はですね、日本が過去を謝罪して米を送ってきたと、我々は米が余ってるんで豚に食べさせるって言ったんですね。それが韓国の、雑誌に出たんで大問題になったんですけども、実際はそんなことはないんですけど、でも建前があるわけです。でも日本の場合は、まあ、そういう点ではそういうふうに言えばもらいやすいってこともありますから、核問題が動かない中で人道支援で何か動かしたいというのが今の日本の考えで、核問題が動かなければ大規模な経済支援はできませんから、国連制裁がかかっていますので、しかし繰り返し言っているように日本は国連制裁に強い制裁をしているその部分がありますし、人道支援は国連制裁違反ではないので、しかしそれの条件は被害者を返してくれることだと、まあ、そういうことをバイデン大統領にも私たちはこう考えているんだということをぜひ伝えられればいいなというふうに思っていまして、アメリカも、まあ、家族と会ってくださるということは、この問題は重大な人道問題だというメッセージを出してくださることですから、まあ、こういう局面で ありがたいことだと思っています。そしてもう一つですね、 昨日ですか、ホワイトハウスの報道官が発表したんですけども、大陸間弾道ミサイルの撃つ準備がほぼ整っていると。バイデン大統領が韓国にいる間に撃つかもしれない、あるいは核実験もするかもしれない、そっちの方があの可能性は低いけれども、その準備もしているというふうにアメリカが情報、衛星の情報などで発表しました。日本の官房長官もほぼ同じことをその後言いました。ですから、まあ、コロナで大変だ、国際社会から支援をもらおうと思ってコロナで大変だと言ってないんですね。今言ったように国内で金委員長がよくやってるっていうために国内向けにやってるので、国際社会から支援をもらおうと思ってやってるんだったら国内で大変だってことを報道しないで、国際社会だけに飢えた幼稚園の子供の写真とか90年代そういうこと出したことあったんですけど、そういうことやるんですけど、今回はそうじゃないので、コロナで大変だけれども団結は強くて金正恩委員長の統治は揺らいでないと、だからミサイルも発射できるんだっていうことを示そうと思ってる可能性が高いですね。まあ内部矛盾がどんどん高まってるんですね。で、特にミサイルと核についてこれで固執しているのは、まあ、いくつか理由がありますけど、最近新しい理由が加わったんですね。これはウクライナの戦争なんです。ウクライナの戦争を北朝鮮は大変関心深く見ていてですね、戦争参観団も出してたんですね。で、当初プーチン大統領は金正恩氏に1週間ぐらいで終わらせると言っていたという情報です。しかしそれは失敗しちゃったわけですね。で、北朝鮮から見ると、つまりロシア軍の持っている武器っていうのは旧ソ連製の武器ですね。で、北朝鮮はその旧ソ連製の武器でもっとバージョンが古いのを持っているわけです。自分たちの持っている武器が実戦で使われてどういう力を発揮するのかっていう観点からこの実戦を見てるわけです。そしたらものすごく弱いと、自分たちよりは旧ソ連製で少しバージョンはいい新しいものでもあんなに負けてると。じゃあ韓国軍、米軍なしで韓国軍とやっても負けるんじゃないかと。今までは米軍さえ撤退すれば奇襲攻撃すれば勝てるっていうのが彼らの もう戦略だったんですけども、武器の質がこんなに違うと。ロシア陸軍というのは強いと言われたのにあんな弱いのかと、金正恩氏と北朝鮮軍隊にとってものすごいショックだったんです。そしてロシアからはですね、3月の下旬に国防大臣が北京まで来てですね、北朝鮮に特殊部隊を出してくれと、まあ、北朝鮮の特殊部隊は有名ですからね。それからもう一つミサイルをくれって言ったんです。世界一貧しい国でロシアから軍事援助もらってる国が戦争中に北朝鮮にミサイルをくれってやるぐらい準備ができてないと。で、北朝鮮は負けてる国に援助したら後で国際的に孤立するからうまいこと言って断ったと思うんです。でもアメリカの脅威のためにミサイル発射実験をしますからというようなことを言ってるんです。まあ、そういうこともあって今回今も準備してるっていうこともあるわけですけども、だから金正恩委員長にとっては頼むのは核なんですね。まあ、プーチン大統領にとっても今核が頼るものになっているわけですけども、だから核実験、ミサイル実験っていうのを繰り返していると。特に最近、まあ、今回はもしかしたら ICBM アメリカまで届くのやるかもしれませんけど、最近撃ってるのは射程の短い韓国軍を攻撃するためにミサイル撃ってるんですね。戦争になった時に陸通常兵力では韓国軍に負けると。それ実際に核を使って挽回するという今ロシアがやろうとしているのと同じことを考えてその準備をやっているように見える実験を繰り返しています。でも足元はその食べ物がないということで治安を維持することができなくなってきているというところまで矛盾が高まっていると。そういう中で日本とすれば人道支援はできますよと。日本はその拉致被害者という人道問題を解決したから支援したんだと。で、金正恩委員長の方が日本が頭を下げて返してくれって言うから返したと言えるじゃないですかと。まあもう建前は何でもいいからやりましょうよというメッセージを、まあ、繰り返し送ってもらってるわけですけども、まあその 核実験とかあのミサイル実験が起きた場合にはいくらバイデン政権でもこのままほっとくのか、トランプ政権の時はあの空母が3隻来てあの核を積んでると思われる戦略爆撃機が日本海で何回も演習したっていうようなことがありましたけども、そういうことになるのか、まあ、そうなって金正恩委員長は恐れをなしてトランプ大統領と会ったわけですけども、まあ、あの様々なことが集中して今起きようとしています。そして後で斉藤さんもご案内してくださると聞いておりますけれども、あの、5月29日の日曜日の午後2時から東京のいつもやっている砂防会館で、国民大集会を予定しています。岸田総理もにも出席をお願いしています。まあ、その時何が起きているかわからないということがあるので、総理の日程はあの私たちの口から言えませんけれども、通常であれば来てくれるんじゃないかなと思っています。まあ、さまざまなことが起きつつ北朝鮮の矛盾がどんどん高まってきていると。で、我々はその矛盾の出口はまず人道支援を受け取りなさいと。でもそのためにはもう40年前に連れてった人たちはもう価値がないでしょうと。核兵器を捨てるっていうことと比べたらは、あの簡単な度合いはこちらの方じゃないですかということを、まあ、メッセージを発し続けるということ だと思うんですね。それしかもう人道支援をテコにして取引をするということを、まあ、まずは実現して、とにかく生きてる人たち全員を早く取り戻す取引がしたいなっていうふうに思っています。まあ、あのまた明日はですね、衆議院の拉致特別委員会というのがあって、私と横田拓也さんと参考人として呼ばれてまして、そこでまた今申し上げたような話もしようというふうに思っています。多くのことがさまざま起きつつあって、その中で まあ混沌としているわけですけれども、何が正解なのか人間 で全部分かりませんけれども、この間も酒井さんと話したんですけれども、全てのことを支配している神様は拉致問題だけを解決しようとしてるんじゃなくて、もっと大きなことを暴こうとしてるのかもしれないですねっていうふうに酒井さんは言っていました。まあ、私たちは今私は拉致の観点からこうすれば、細い道ですけどこうすればなんとかなんじゃないかなっていうのをずっと考えていますけれども、神様は もしかしたらもっと大きな絵を、まあ、世界全体の中で考えているのかなというふうに思いますけれども、それは今私たちに全部は分かりません。でも大きくさまざまなことが動いている。そしてその中には核を使うかもしれないという大変危険なことも、まあ、あのウクライナではその危険性が高まっているわけですし、北朝鮮もそういうことについてそれしか自分を守るものはないという考えを今持っているということは事実ですから、 そこをほっとくわけにはいかないというふうに思います。まあ、あのさまざまなことを同時多発的にいろんなところで起きている中で、細い道ですけれども、まあ、まずはめぐみさんたちに元気でいてもらって、で酒井さんや有本さんのお父さんにも元気でいてもらって、本当に会っていてもらいたいなというふうに強く願っています。以上です。